特集年末ゴミダイエット作戦4ページ。年末といえば思いつくものの一つが大掃除。掃除をすれば不要なものが出てくるはずですが、その不要なものはゴミですか？それともまだ使えるものですか？今号ではゴミの知識と減らす工夫、捨て方を特集します。今から掃除をして、正しくゴミを捨てて、すっきりとした新年を迎えましょう。イコマのゴミの量。皆さんの暮らしの中で必ず出てくる家庭系ゴミ。食べ残しや牛乳パック、雑草、着なくなった服など、種類は様々です。本市のゴミの量は人口の推移とともに減少傾向。しかし、一人一日あたりの量はほぼ変わりません。また、生駒市一般廃棄物、ゴミ、処理基本計画で目指すゴミの量を達成するには、引き続きゴミの減量に向けた取り組みが必要です。家庭系ゴミ排出量のグラフがあります。説明。年間の家庭系ゴミ排出量は棒グラフで表され、令和元年から令和5年まではおよそ2万5千トン。令和12年は目標数でおよそ2万2千トン。次に、一人一日あたりのゴミの量は折れ線グラフで表され、令和元年から令和5年はおよそ560グラム。令和12年は目標数でおよそ540グラム。グラフ終わり。ゴミのさらなる削減を目指して、ゴミを燃やすと CO2 などが発生し、地球温暖化の原因に、また、本市のゴミを燃やして残った灰を埋め立てている最終処分場は、将来的には利用できなくなると言われています。分別を行えば、リサイクルできるものは新たな資源になり、ゴミは減少します。限りある資源を守り、いつまでも住み続けられる町であるためにも、ゴミを減らす協力をお願いします。今すぐ使えるゴミじゃないゴミ知識。令和5年度燃えるゴミ組成調査結果。燃えるゴミの約6割、実はゴミじゃない。家庭から排出された燃えるゴミ袋の中からランダムに選んだ袋の中身を分析する燃えるゴミ組成調査の結果です。燃えるゴミのうち廃棄しかできないゴミはなんと 34.8%。残りは分別すればリサイクルできたプラスチック製容器包装や古紙、古着類、消費期限切れで捨てられたものなどで、本来ゴミにならずに済んだはずのものでした。きちんと分別を行い、食品ロスを減らすなどの工夫で、ゴミの量はもっと減らせるかもしれません。組成調査結果の円グラフがあります。説明、資源化対象物、調理くずなどの食品廃棄物や古紙類、プラスチック製容器包装など 49.4%。 発生抑制、リユース対象物、手つかずの食品や食べ残しなど 15.8%。 この2つを合わせて、本来ゴミにならなくてもいいもの 65.2%、 廃棄しかできないゴミ 34.8%。 グラフ終わり。ポイント。本市が推進する 5R。 5R の5は数字の5、 R はアルファベットの R。地球温暖化の防止や資源循環の促進などのために、 私たちが意識したい5つの R を紹介します。リフューズ、不要なものをもらわない、受け取らない。リデュース、廃棄物の発生を減らす。リユース、廃棄せず繰り返し使う。リペア、修理しながら長く使う。リサイクル、廃棄物を原材料などとして有効活用する。三切り運動。三切りの三は数字の三。切りはカタカナ。家庭ゴミの約4割が食品系のゴミ。減らす工夫を3つの切りにまとめました。使い切り。食材を使い切るために必要な分だけ買い、正しく保存する。食べ切り。残り物の上手な保存やアレンジレシピで残さず食べ切る。水切り。生ゴミの約8割が水分で占められているため、できるだけ切ってから捨てる。使ったペットボトルが新しいペットボトルに、ボトルトゥーボトル、水平リサイクル。本市はカーボンニュートラルに向けた取り組みとして、使用済みペットボトルを新たなペットボトルに再生する、ボトルトゥーボトル、水平リサイクルを実施しています。この取り組みの特徴は、ペットボトルをそのまま新しいペットボトルとして再生できること。ペットボトルを資源として何度も循環させるため、新規化石由来原料の使用量削減と CO2 排出量の削減につながります。回収したペットボトルは圧縮しリサイクルへ。水平リサイクルのイメージ図があります。説明。使用済みペットボトルがリサイクルされ、新しいペットボトルとなり、飲用、消費され、また使用済みペットボトルとなり、繰り返しリサイクルされます。ラベルとキャップを外し、中を水洗いして捨てれば、ゴミではなく新しいペットボトルに生まれ変わります。図、終わり。トピック、お家を整理する。家庭のゴミを増やさないためには、家を上手に整理することも大切です。そのヒントを、生駒宣伝部9期生で、整理収納アドバイザーの松田愛さんに聞いてみました。教えてくれたのは松田愛さん。プロフィール、暮らしを楽しむ人を増やしたいという思いで、暮らしに寄り添うアイデアをおコンセプトに、イーナホームを運営。整理収納、インテリア、デザインの視点から、一人一人のライフスタイルにフィットした暮らしのあり方を探求している。プロフィール終わり。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。お家を整理するヒント。1、災害にも強くなる。レトルト食品はローリングストック収納がおすすめ。家事の時短に便利なレトルト食品や粉末スープなど、長期保存できるのが利点ですが、期限までに食べきれなかったということも、普段の食事に取り入れ、食べた分を補充するローリングストック収納にすれば、災害時にも食べ慣れた食事ができておすすめです。2. いつの間にか溜まっていく紙類は、3つに分類して整理しよう。生駒町読者からの質問。紙の整理方法が知りたいに答えてもらいました。紙類は1、一時保管、1週間。2、一定期間の保管。ホワイトボードに給食の献立など1ヶ月の予定を掲示。3、長期保管、取扱説明書など 書類ごとにボックス分けの3分類に、保管期間が過ぎれば捨てるサイクルを作れば家にたまる紙の量が減るはずです。3、服を整理するのは衣替えのシーズンがベスト。衣替えの時にシーズン中に着なかった服は処分を、売ったり譲ったりするなどのほかに、綿 100% の服であればウエス、雑巾としての再利用もおすすめです。古着を使いやすい大きさに切っておけば、掃除に使える使い捨てのウエスに変身します。
捨てる前にちょっと待って。捨てない選択肢、ゴミを出さないためにできることや、不要なものを必要な人に循環させる市内の取り組みや工夫を紹介します。まず、減らす取り組みや工夫。寄付を通じて気持ちも伝えるフードドライブ。生駒市健康づくり推進員連絡協議会の協力で、家庭に眠るまだ食べられる食品を集め、社会福祉法人生駒市社会福祉協議会などに寄付しています。同連絡協議会の藤尾さんは、寄付はジュース1本からでも大丈夫。誰かのためになっている、支えてもらっているという気持ちが寄付を通じて伝わればいいですね、と話します。食べきれそうにない食品は、ぜひ寄付を考えてみてください。時、ところ、毎週木曜日の9時から12時、祝日年末年始を除く、竹丸ホール。なお、環境保全課窓口でも開帳時間内に受け付けています。対象食品、常温で保存できるものや未開封のもの、賞味期限まで1ヶ月以上あるもの。トピックス、小学生が発案し、学校で3回目の開催、真由美小学校フードドライブ。真由美小学校5年生の本田翔輝さんが10月28日から30日にフードドライブを行いました。呼びかけに応じた家庭からお菓子や米、缶詰など118点、約 19kg を回収。本田さんは、より多くの人に意味と必要性を伝えたいですと話していました。4回目は令和7年1月末以降の開催を予定しています。無駄なくエコに食べるコツを学ぶ、優しい切り方教室。奈良県立奈良北高等学校1年生を対象にしたフードロスと環境配慮について考える授業です。貝印株式会社が運営するホームページ、やさしい切り方辞典から、野菜を丸ごと無駄なく食べるための工夫を学び、調理実習、豚汁と鮭のホイル焼きを作り、おいしいと笑顔が広がりました。人参は、皮もヘタも食べられます。ヘタは根元の汚れを取り、千切りにすると食べやすいです。椎茸は石突きを5ミリほど切ると軸も食べられます。軸は手でねじり取るのがおすすめ。ごぼう、たわしで土をしっかり落とせば皮むき不要、皮ごと食べられます。やさしい切り方辞典はこちらと書かれた QR コードがあります。生徒インタビュー、奥村明美さん。野菜のそんなところも食べられるんだ、と驚きました。豚汁は皮ごと入れたごぼうの味がしっかりしていました。美味しかったです。トピック、私の捨てない術。環境イベントに来た皆さんに、家でやっている ゴミを減らす捨てないための工夫を聞いてみました。長谷川奈美さん。夫が畑で作物を育てています。堆肥として使うために生ゴミを樽に溜めて畑へ。おかげでいい土になりますし、我が家から出る生ゴミはゼロです。本田真也さん。部屋に設置するゴミ箱を小さくすることで、ゴミの量を減らすことを意識したり、再利用できるものはしたりするなど工夫しています。次は、再利用する取り組みや工夫。使わないけどまだ使える素敵な食器を欲しい誰かへ。もったいない食器市。不要になった使える食器を集めて無料で配布しています。時、ところ。月曜から土曜日の9時から11時15分と13時から15時30分。木曜日の午後、日曜祝日、年末年始を除く。清掃リレーセンター。食器の回収。北コミュニティセンターイスト羽ばたき、南コミュニティセンターせせらぎの開館中に、新聞紙などで梱包せず回収ボックスに入れてください。注意、持ち帰りは生駒市民だけで、一人一日5点までです。免許証などで住所を確認することがあります。また、転売目的の持ち帰りはお断りします。活動への募金も受け付けています。主催者インタビュー。特定非営利活動法人関西ワンディッシュエイド協会理事長、樽井雅美さん。もったいないの気持ちで食器を再利用すれば、環境への負荷が少なく、欲しい人は食器が無料でもらえてみんなハッピーに。実はスタッフの多くは、食器市の元お客さんです。人との関わりを通じて新しい何かが広がっていく場所にもできたらと思って活動しています。問い合わせ、環境保全課、電話 074374-1111、内線2360。物を大切にする気持ちを橋渡し、子供文房具ポスト。まだ使える文房具や習字セットなどを回収し、必要とする家庭に配布しています。投函できる日、月曜から金曜日の9時から17時、祝日除く。福祉センターは月曜日を除く。設置場所、生駒市社会福祉協議会事務局。デイサービスセンター、後楽、福祉センター、市内郵便局、回収している学用品、体操服、洗濯かクリーニングしたもので、黄ばみや痛みが激しくないもの、裁縫セット、絵の具セット、習字セット、彫刻刀、鉛筆、消しゴム、シャープペンシル、返信も可能です。色鉛筆、分度器、三角定規、コンパス。なお、文房具は新品か未使用のもの、汚れや破損などによって受け取れない場合があります。担当者インタビュー。社会福祉法人、生駒市社会福祉協議会、森野康代さん。ポストで集めたものは、みんなの居場所、ごっちゃバー、本町で毎週木曜日に配布しています。その時に印象的なのが、寄付された文房具をキラキラとした目で選ぶ子供たちの姿。次に使う人の笑顔が浮かぶようなものがあれば、ぜひ投函してください。問い合わせ、社会福祉法人、生駒市社会福祉協議会。電話 75-0234。 あなたのゴミが誰かの宝に。 家具リユース販売会。家具やおもちゃなど大型ゴミの清掃リレーセンターへの持ち込み時に目立った破損がなく、まだ使えるものであればその場で回収。それらをリユース品としてオークション販売しています。入札できる人、生駒市民、営利目的での購入はできません。時、不定期、出品できるものが一定数集まれば開催します。開催しているかどうかは市のホームページを確認するか、直接清掃リレーセンターに問い合わせてください。落札までの流れ。1、市のホームページか清掃リレーセンターに出品物が並びます。2、メールか同センターの窓口で直接物品ナンバーと入札金額を書いて入札します。なお、購入後に傷があるなどの苦情は受け付けません。実際に出品物を確認してから入札してください。3、落札が決まれば同センターから購入決定者に個別に電話かメールで連絡します。4、直接同センターに受け取り支払いに来てください。必要品、代金、現金だけ。運転免許証などの身分証明書、入札書の控えかメールのコピー、携帯電話の画面の提示可能。ポイント、リユース品として販売することになったものは、ゴミにならず誰かの役に立ちます。また、大型ゴミ処理券300円が不要に。これはリユース販売できるかもと思ったものは、処理券を貼らずに持ち込んでください。必ずリユースに出せるとは限りません。また、衣類や電化製品などは対象外です。写真があります。過去に出品されたもの。説明。三輪車。ボックス。子供用椅子。大人用椅子。衣装ケースなどが写っています。写真終わり。問い合わせ。清掃リレーセンター。電話。736807。意外と知らない捨て方いろいろ。年末に問い合わせの多いもの、よく間違えて分別されているものを集めました。ここに載っていないゴミの分別方法は、市のホームページなどを確認してください。まず、分別方法はこちらと書かれた QR コードがあります。次に8種類の分別されるゴミとゴミ袋の種類、出し方が書かれています。1、照明器具、45リットルまでの透明、半透明の袋に入らない大型の電化製品や金属ゴミは、大型電化製品、金属ゴミに、ゴミ袋はなし。回収申し込み時に発行する受付番号を書いた紙を各自で作成し貼って捨てる。本体と器具がセットになった電化製品は分解せずに捨てる。出し方は大型ゴミ受付センターへ回収を予約。2、布団。30センチ以上の燃えるゴミは大型ゴミに、ゴミ袋は、黄色の指定袋、入らなければ大型ゴミ処理券が1点に1枚必要。出し方は、大型ゴミ受付センターへ回収を予約。3、ドライヤーや電卓は、小型電化製品に。4、フライパン、包丁は、金属ゴミに。いずれも集積所 OK になりました。令和5年4月から45リットル以内の透明・半透明の袋に入る小さい電化製品・金属ゴミは集積所に出せるようになりました。ゴミ袋は 45リットル以内の透明・半透明の袋。出し方は、資源ごみ集積所に捨てる。袋に入らないものは、大型ごみ受付センターへ回収を予約。5、座布団、カーペット、絨毯は、大型ごみに、ごみ袋、黄色の指定袋、入らなければ大型ごみ処理券が1点につき1枚必要。出し方、大型ごみ受付センターへ回収を予約。6、スプレー缶、カセットガスボンベは、瓶、缶に、ごみ袋、45リットル以内の透明・半透明の袋。出し方、瓶、缶として捨てる。なお、中身が残っている場合は、メーカーなどに中身の出し方を確認し、空にしてから排出します。7、プラマークがないプラスチック製品は、燃えるゴミに、ゴミ袋、黄色の指定袋、出し方、燃えるゴミ集積所に捨てる。なお、プラマークがあるプラスチック製品は、プラスチック製容器包装ゴミに、ゴミ袋は透明・半透明の袋、出し方は資源ゴミ集積所に捨てる。8、土鍋・植木鉢は、燃えないゴミに、ゴミ袋、黄色の指定袋、入らなければ大型ゴミ処理券が1点につき1枚必要。出し方、大型ゴミ受付センターへ回収を予約。なお、割れ物として排出できる瀬戸物は食器類だけです。以上、大型ゴミ、燃えないゴミの回収は、電話か特設サイトから、電話0743-85-5374。年末年始を除く月曜から土曜日の8時から16時。初回は電話だけです。QR コードがあります。ゴミの分別には、ゴミ分別促進アプリ 3R が便利です。今日は何ゴミの日だろう。このゴミどうやって捨てるのかな。といった時に便利なのがゴミ分別促進アプリ 3R。何ゴミの日かを知らせる通知や毎月のゴミカレンダー、ゴミの捨て方検索機能などがあり便利です。無料で利用できるので日々のゴミ捨てに活用してください。ダウンロードの方法。各アプリストアか、市の LINE 公式アカウントのゴミメニューから。ゴミメニューでは、大型ゴミ収集のネット受付や、ゴミガイドブックなども確認できます。iPhone、iPad 端末と Android 端末の QR コードがあります。年末年始のゴミの持ち込み・排出はお早めに。年末年始のゴミの持ち込みや収集をお知らせします。計画的なゴミ出しに協力をお願いします。清掃リレーセンターの受付時間カレンダー。12月22日日曜日、持ち込みできない。23日月曜日から、28日土曜日は持ち込みできる。時間は9時から11時15分と13時から15時30分。29日日曜日持ち込みできない。30日月曜日持ち込みできる。時間は9時から12時。31日火曜日から1月3日金曜日までは持ち込みできない。4日土曜日は燃えるゴミだけ持ち込みできる。時間は9時から11時15分と13時から15時30分。大型ゴミや燃えないゴミは 持ち込みできない。5日日曜日は持ち込みできない。6日月曜日から通常営業開始。なお、12月29日から1月3日までは、大型ゴミ、燃えないゴミの電話申し込みができない。インターネット予約は可能です。カレンダーの上に、12月25日から30日はリレーセンターが混む。持ち込みは12月16日月曜日までに済ませるとメモ書きがあります。清掃リレーセンターへの持ち込みのルール注意点。持ち込みは市民に限ります。免許証など住所が確認できるものを提示してください。必ず通常の収集の場合と同じ区分で分別して持ち込んでください。分別できていない場合は持ち帰ってもらう場合があります。燃えるゴミ、大型ゴミ、燃えないゴミは必ず事前に指定のゴミ袋に入れるか、大型ゴミ処理券を貼ってから持ち込んでください。入場待ちの車列が周辺の交通の迷惑になる場合は、入場を制限します。発熱や咳などの風邪症状や体調に不安のある人は利用を控えてください。清掃リレーセンターへの行き方。東生駒駅から南東へ、手塚山大学と道路を挟んだ向かい側です。入場・退場は左折でお願いします。持ち込みについての問い合わせ、清掃リレーセンター、電話 0743-736807。 年末年始の燃えるゴミ収集日。収集日が月曜・木曜日の地域。年末最終日、12月30日月曜日。年始開始日、1月6日月曜日。火曜・金曜日の地域。年末最終日、12月31日火曜日。年始開始日、1月7日火曜日。水曜・土曜日の地域。年末最終日、12月28日土曜日。年始開始日、1月4日土曜日。年始はゴミの排出量が特に多いため、通常に比べ回収時間が大幅に遅くなる場合があります。令和7年1月1日祝日から3日金曜日は、すべてのゴミ収集がありません。注意してください。収集についての問い合わせは、環境保全課、電話 74-1111、内線 2361。以上、特集、年末ゴミダイエット作戦の問い合わせ、環境保全課、電話 0743-74-1111、内線 2360。